では早速化学療法センター主任看護師の渋谷幸子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
外来化学療法というのはどういうところなんでしょうか。
はい、新しいお薬の開発とか副作用の軽減などによって医療の進歩によって外来でも安全に化学療法を受けることができるようになっています。患者さんは自宅でもいつもと変わりなく生活を送りながら治療ができます。当センターではさまざまな疾患の患者さんを外来治療で治療を行っています。電動リクライニングチェアが30床ありますし、テレビとか雑誌、DVD プレイヤーもありまして、治療中はゆっくり過ごすことができます。看護師や薬剤師が治療中にお伺いしますので、治療に関して不安と感じることなどゆっくりお話を聞きたいと思っています。
内丸時代に比べますと、この電動リクライニングチェア倍に増えたということで、
はい、
それだけ必要数が増えているということでもあるんですね。
はい、最近は新しい化学療法がどんどんどんどん増えてきて、外来でも治療が可能になってきていますので、牛丸時代よりはずっと増えている感じになっています。
実際この外来化学療法ではどういうことをするんでしょうか。
はい、外来で通院で点滴の化学療法を行います。化学療法を行った後は自宅でいつものように生活がすることができます。先ほど先生がおっしゃったように内服での化学療法もありますが、内服の化学療法の時には薬剤師が薬について説明を行います。内服での治療は自宅で内服しながらの治療になります。患者さんの治療内容は病気や経過によってそれぞれ違います。そのため時間も長くかかる場合と短い時間で終わる場合と個々それぞれになっています。治療中は患者さんの安全面やリラックスして治療が受けられるようにサポートさせていただいております。
ではその外来化学療法にかかる1日の流れですけれども、ここそれぞれですよというお話はありましたけれども、一般的なところで聞かせてください。
病院に来ていただいてから外来の受付をしていただいて、はい、採血をしていただいています。
これはもう皆さん共通、
はい、で採血の結果が出ましたら医師からの診察となります。はい、医師の診察では採血の結果のほかに自宅での過ごし方とか症状に関してお聞きいたしております。でその全体的な結果をもとにその日に化学療法ができるかを確認します。化学療法ができる状態であることを確認したらば当化学療法センターに来ていただいての治療となります。
はい、まずは採血をしてそれぞれの専門家の医師に診察をしていただいて OK であれば、
はい、
ここはあれですか、やはり当日体調が良くないとか、はい、今日は治療できないよという場合があるっていうこと。
そうですね、身体的に副作用が辛くてっていう場合には採血の結果が良い場合でも医師が判断してちょっと今日はお休みしましょうかということで延期になる場合もございます。
化学療法を受ける患者さんについての看護なんですけれども、看護師の皆さんが常駐していらっしゃるということですが、はい、どういうことなんですか。
はい、がん化学療法認定看護師という看護師が2名おりまして、その他に看護師、はい、5名います。はい、でその5名で、全体的に7名なんですけれども、吐き気、気分不快など身体的症状を伴うことがある患者さんに看護しています。このような副作用をできるだけ少なくするように患者さんとかご家族のお話をお聞きして体調をきめ細やかに観察して一緒に対策を立てて苦痛をできるだけ少なくなるようにしています。また治療をよく理解していただくためにスタッフからの説明をいたします。わからないと感じたときには何度でも説明をいたします。自宅で不安に感じたときには電話でもいつでも相談に対応いたします。治療中は常にスタッフが状態を確認してアレルギーなど危険な状態でも迅速に対応して安心して治療ができるようにしています。当センターでは先ほど言いましたががん化学療法認定看護師が2名いますので、 がん化学療法に関してスタッフとともに専門的知識で検討し、患者さんやそのご家族に合わせた対処方法を検討し、看護援助を提供するとともに安心できるように寄り添って看護いたしております。また病院内にはがんに携わっている認定看護師が多数おります。がんサロンや緩和ケアチームナースのサポートで患者さんやそのご家族にも安心できるようにしております。看護外来の看護師も患者さんが困った時の対応にも応じております。その中でもアピアランス外来というのもありまして、脱毛など治療中の外見のお悩みにも相談しています。
今アピアランスというお話がありましたけれども、この外見やこの見た目容姿ということですよね。
化学療法によりましては脱毛を起こす可能性のあるお薬を使います。子育て中であったり治療中お仕事をする場合など、やはり脱毛が気になるという患者さんがいらっしゃいますので、その患者さんの身体的問題とか心理的問題、社会的問題をアセスメントして、外見の変化から生じる患者さんの苦痛を緩和することによって生活の質を維持できる医療士のアプローチとなっております。看護者から脱毛に関してとか、あとは洗い方など、あとはウィッグの説明をさせていただいております。ウィッグをどうしても揃えたいっていう方はいらっしゃるんですけれども、まあそうではないわ、高くてちょっと買えないわって言った場合もありますので、その患者さんの必要性、どういう場合に使うのか、あとは高いカツラが必要なのか、安くてもお出かけの時だけ使うのかということを全面的にアセスメントして、必要であるものは何かというものを一緒に考えたりします。
時には皮膚科や形成外科の先生方とも連携してらっしゃるということですけれど、
乾燥を伴う場合もあったりしますので、日常のお手入れの方法とか保湿はどうしたらいいのかっていう方法を医師とか、あとは必要であれば皮膚科に相談したりなどして、保湿の方法などケアの方法を一緒に考えたりします。
ところで副作用のお話にちょっと戻らせていただきますと、苦しい方は本当にこれが耐えられないぐらい苦しかった、もうここで、ね、もう死んでしまってもいいと思うぐらい苦しかったみたいに後ほど振り返っていらっしゃる方もいるようなんですが、そのあたりに寄り添うというところで。
そうですね、患者さんに関しては言いたくても言えない場合があったりするので、診察でもなかなか時間が気にしてっていう場合であったりすると言えなかった場合がありますので、今日はどうなのとか、苦痛のスクリーニングを取ったりして、じっくりお話を聞いて何が苦痛なのか、あとはそこを窓口にして最近どうなのかしらっていうことをじっくりお話をしながら、ちょっとつらいなって思っていることがあった場合には医師とかにフィードバックして、ちょっと辛さはどうなのかっていうのを一緒に考えたりしております。
患者さんがこう心を開けるという、そういう看護師さんたちがいらっしゃるっていうふうに思いましたけれども、こう日頃心がけていらっしゃることっていうのはどういうことなんでしょう。
はい、診察の時に検査結果から良くない結果を聞いて悲しい気持ちになることとか、今後の経過に対して漠然とした不安を感じることがあります。治療中は患者さんのご家族とか患者さんのお話をじっくり聞くことを心がけています。患者さんやご家族が笑顔になって、当センターで治療できて良かったと安心できるような環境づくりを常に作りたいと思っております。解決できないお悩みがある場合には他の職種と連携して解決策を見出していきたいと考えております。
マイモンド先生いかがでしょう。患者さんのそういう不安や願いというのはつきませんよね。
そうですね、患者さんはやはり一番は治りたいというようなことで治癒を望まれるところではありますが、実際これまでの治療の中では長生き、少し寿命を延ばしてあげることはできるけれども治すまではいってない治療が多かったところではありますが、そういった中ではこう不安を持ちながら、治療をしていかなきゃダメ ではあります。そういった中で、例えば今髪の毛の問題、ウィッグ、カツラですよね、そういったものも実は抗がん剤の種類の中で抜けにくい抗がん剤と抜けやすい抗がん剤とかっていうのはあるんですよ。そういったところをどんどんこうナース自体に聞くというのも大事ではありますが、ドクターに直接お話しされてもそれはいいとは思います、ただその際にそれじゃあ抜けない、こっちの方をやりましょうねというような場合も、今回はやはり命が大事だからこちらの方のお薬をやろうというような話も出るかもしれないですが、あとはこういった化学療法で抜けた場合、ずっと抜けっぱなしではなくて、ある程度違う抗がん剤に移ったり、それをやめたりした時にまた前よりもしっかり生えてくるなんていう方もいますので、そこは一時的というふうに考えてみてください。
はい、渋谷さんのようなその専門的な看護師さんたちがいるということで、お医者様の立場からしてもこの連携治療というのは重要性は感じるところですか？
そうですね、ドクターの場合は外来患者さんで、1時間でも2時間でも本当は取れればいいんですが、次の患者さんもいて、そこはそう長い時間は取れないというようなところがあります。ただ点滴治療、抗がん剤の点滴治療をしている間っていうのは1時間2時間あったりしますから、そういった中でいろいろ考えて、そこでのナースも忙しいところではあるんですが、そこでこう後から考えてみて、これ心配だとか、実はこういうところが、話してみようと思って、そこで話をされて、後からこうフィードバックされて、そう考えてたのかというようなことを、我々知らないところを自覚できる場合もありますから、そういったところでは本当チームで、なんとかこのがんと戦っていく、その中には我々スタッフもいますし、あとは患者さん自身、あとは患者さんのご家族、それらがみんなうまくチームワークが取れていくと、結果的にいい治療、いい結果を生むというようなことにつながりますから、ぜひそういった状況を作っていきたいと思います。